はい、こんにちは、鹿田直樹です。ここからはビジネス初回から実業家などのタイムリーなゲストをお招きしてのインタビュー、鹿田直樹のザ・インタビュー101をお送りいたします。今日のゲストは成功ハックスの著者でありブログ仕事の仕事を楽しくする研究日誌の主催者でもある大橋悦夫さんをお招きしてインタビューをさせていただきます。大橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は成功ハックスという本について少しお話を伺いたんですが、今回はですねブログについてちょっとお話を伺いたいなと。で、1月31日に一緒にセミナーをやらせていただく、はい、ということもあるので、少しですねブログ、マーケティング、ブランディングに興味がある方にアドバイスをお送りしていただきながらやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
まずはその仕事のもうアルファブログとして有名なですね、はい、仕事の仕事を楽しくする研究日誌、はい、これを始めたきっかけというのはどんな感じなんでしょうか。
はい、始めたのはですね、今から4年と少し4年弱ですね前になるんですけども、2005年の5月ですね。でこれ始めた頃はですね、実は2度目の独立というかですね、一度独立したのが2000年なんですね。でその後少しだけ会社に属することがありまして、でそこで会社に属すといっても自分が作った会社自体は存続していまして、並行して仕事をしたんですね。その時に、2度目のそこの会社からも独立をした時に、なんか自分でね、メディアもしたいなというものがあって、で実はその当時ですね、とはいうもののブログというものはですね初めてじゃなかったんですね。で数を数えるとですね、そのお仕事の始めた2005年の7月ですね、そこまでにですね7つのブログをやってました。
7つ、はい、結構多いですよね。
多いですよね、7つ。で、7つやっていたとはどういうことかというと、1つ作っちゃ次のブログ行きということで、どんどん放置をしていったと。要するにこう続かなくなってしまったんですね。
なるほど。
はい、で、今度こそ続けようということも、そういう気も起きないほどね、もう8つ目ですから、今度はどこまで続くかなということで始めたと。で、今までですね、振り返ってみると、ブログの名前にね、結構こだわるなというのを実は気づいていて。
名前。
はい。例えばですね、マーケティングのブログを作ると。いうことで、じゃあどういう名前にしようかなと、まず名前から入るんですよね。するとですね、まずマーケティングというとですね、マーケターというのはマーケティングする人をマーケターと言うんですけども、
そうですね、
はい、なんでこう名前にこうマーケターというね、名前を入れたいなと。でマーケターというふうに言ってると、あ、負けないマーケターってどうだろうと思って、こう負けないマーケターって、あ、これすごくタイトル気に入ったんですね。負けただけども負けないぞということで、
シャレじゃないですかね。
そうですね。結局負けてしまったんです。
負けてしまったんですか。
はい、続かなくなってしまったんですね。あるいはお笑いをね、2003年4年ぐらいの時かな、ちょうどこうお笑いブームっていうのがありましたよね。今もきっと続いてると思うんですけども、そこの頃ですね、言葉に漏れず僕自身も結構ブログというか、お笑いの方をずっと見てまして、でこれなんかブログに生かせないかなとで思って、で、ブログにね、お笑いのことばっかり書いても、お笑いブログってあるわけですよ。ファンブログみたいにね。で、そこと競合してもしょうがないので、そことはちょっと違う風に書きたいなと思って、じゃあ、お笑いで言われているようなね、ネタ作りのやり方とか、あるいはネタそのものですね、を仕事に生かせないかなと。
それは面白そうですね。
はい。で、お笑いをビジネスに生かすというようなブログをまた立ち上げて、でもそれも多分2ヶ月ぐらいで終わっちゃったんですよね。
早いですよね。
はい、でもね、自分の中では結構濃い記事が書けたかなというふうに思っていて、ただいろんなブログをやる中でですね、断片的にですね、これはいいなと思いつつ、そのブログはもう行き絶えてしまったけども、一応そこに残ったですね、考え方とかアイデアとか、いったことは結構今のブログにもすごく生きていて、仕事に生かすというところで、その結局お笑いをね、混ぜ込まなくても仕事に関する話を書けばいいじゃないかということで、ある種こうそのブログから脱皮して今に至ってるというふうな考え方もできるのかなと今思ってるんですね。
じゃあその7つを潰したのは決して失敗ではなくて、
そうですね、
今の糧になってる、
はい、導かれるようにね、失敗すべきところで失敗してるんじゃないかなと思ってるんですけども、
7つっていうのは結構キラー数字だったりするんじゃないですか。
そうかもしれないですね。7つですからね。
はい、ではですね、大橋さんのブログを拝見させていただいたんですけども、はい、よく僕も 見させていただくんですが、あまりプライベートなことって書きませんよね。
そうですね、個人的な例えば昨日ねこんな人と食事をしたとか、あるいは家族とこんなところに行ったとか、ね、言ったことは、まあ、書かないようにしてるというよりも、そもそも書くものじゃないというか。
それはキャラクターの設定上、
うん、そう
ですね、コツがあったりするわけなんですか。
まあ、実はですね、なんかいろいろ考えて書いてるんじゃないかというふうに思われると思うんですけども、実はあまり考えてなくて、書きたいなと思ってることを書いてるだけで、そしたら結果として、うん、まあ、今みたいな仕事を楽しくするということに、気づいているので、逆に言うとこう、ね、仕事を楽しくしたいなというところで、そこにこうそれが磁石となってね、それにこう吸い寄せられるような、ものしかこう入っていかないんですよね、きっとね。
なるほどですね。
それが結果としては、あ、この人はなんかこういうようなブログを書く人なんだなというふうに認識されてるのかなと、うん、結果としてキャラ設定になるかもしれないですね、
うん、もう今ではですね、アルファブログとして有名な仕事なんですが、そのアクセスが増えたきっかけなんていうのはありますか、
はい、まあ、一番大きいのは、まあ、いろんなね、小さいものも含めるといろいろあるんですけども、一番大きいのはやはりまあ、ハテナブックマーク
っていうのは、
ハテブですね、はい、
すごいですよね、ハテブは
本当にすごく、ね、まあ、僕はこう100ブックマークとか超えるとですね、そのブックマーク経由でその記事にアクセスしてくださる方が増えるんですね。で、僕はイナゴ発生というふうに呼んでるんですけども、
イナゴ発生、
はい、ね、なんか普段は RSS リーダーとかで定期的に読んでくださる読者の方がいるんですけども、ブックマークがつくとですね、そのブックマーク経由でこうドドドドドッと、まあ、このイナゴって言ったら失礼なんですけど、読者の方がこうお見えになって、でその記事を読んでさーっと帰っていくんですね。
あ、
なんかこうだから次の記事を読んだりとか他の、ね、関連エントリーを読むということじゃなくて、とにかくもう、明確な、ね、目的意識でその記事だけを読みに来て、でさっさと帰っていくと。ただまあまあ、とはいうもののですね、やっぱり多くの方の目に触れるというのは、それだけやっぱりそのブログのね、ことが知られることになるので、そういったこうね、大量のイナゴ発生をこう繰り返しながら、まあ、少しずつ知られてきたのかなというふうに思っていて、そういう意味では本当にそのハテナブックマークに感謝してますね。
ただですね、ハテナブックマークをみんなたくさんついたらいいなとは思うんですが、これ誰もわからないことだと思うんですが、ハテブがつくポイントとかコツとか書き方みたいなのあるんですか。
はい、まあ、これはなかなか、ね、こう3年4年やってますと大体分かってはいるんですね。でただですね、その狙い通りに書くと、逆にこう透かしちゃったりする、ね、外しちゃ
ったりする狙いすぎて、
はい、なのでまあ、いろいろことは具体的なことはあるんですよね。例えばタイトルですよね、タイトルに数字が入っているとか、あるいは、疑問文になっているとかね。
あ、疑問文っていうのはいいんですか。
そうですね、例えばですね、例えば年収を2000万にするにはどうすればよいかとかね。まあ、ちょっとこれは、まあ、今言いながらいまいちだなと思ってるんですけど例えば年収2000万の人が実践している勉強法さ、聞きたくなりませんか。
そうですよね、
はい、そういう意味ではですね、タイトル付けによってその記事のね読まれ具合が変わりますんで、そういう意味では毎日ブログを書きながらですね、あ、じゃあちょっと昨日はこうだったからこういうふうにしてみようかなと、まあ、当然書く記事の内容は変わるわけですけども、やっぱりタイトル付けの方針みたいなものを毎日コロコロ変えていて、でどれがどういうふうに読まれるのかなというのをこう毎日実験している感じですね。
なるほどですね、まあ、今ブログって言ってますけども、実は個人で出せるメディアというのはメルマガもあるし、
はい、
ブログ他いろいろあると思うんですが、なんで今ブログなんでしょうか。
まあ、メルマガとブログの一番大きな違いがですね、メルマガは皆さんご存知のように放っておいてもね、購読手続きをすればですね届いてしまいますよね、うん、でそれは読もうと読むまいと、まあ、結局メールボックスに届くわけですよ。なので例えば、ね、読者数1万人というメルマガがあったとしても、確かに、ね、メールは1万通届いていると思うんですよ。でも実際にそのメールを、まあ、読んでるのかというとちょっとわからないですよね、うん、まあ、もしかしたら読んでるかもしれませんけども、読んでないかもしれない。でもブログの場合はですね、ブログを購読するということでこう RS リーダーに登録してもですね、まあ、読まない限り、読みに来ない限りは、アクセスって増えないんですよね。そうなると実際にブログに記録されたアクセス数っていうのは、実際にそれはね、じゃあ例えば仕事の読もうと 持ってクリックして読みに来てくれた方ですので、そこの違いがすごくあるんですね。なのでメルマガ1万通というのと、それからブログ1万アクセスというのは全く違う、
ね、そうですよね。やっぱ自分で来てる読者と受け身の読者というのはやっぱり違いますよね、はい、
そうですね。
やっぱりこう自分から自発的に来てくださってる方がアクションもありますし、はい、その自分で足を運んでるから何かを得たいという目的があるわけなんで、
は
い、
そうですね、
メルマガとそういうところが違うかなと思っています、
はいはい。
で1月31日にセミナーを一緒にやらせていただくんですが、はい、ブログ戦略講座、ビジネス突破のためのブログマーケティング術を伝授と、はい、仕掛ける側に回る最強のブログ戦略ということで、仕方がですね、主にブログマーケティングの方を話しながら、大橋さんがブログブランディングというお話をしていただくと思うんですが、
はい、
どんなことを話すかちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、ブログブランディングというふうに、おっしゃっていただきましたけども、そのブランディングというとね、なんかなかなか、何をしたらブランディングになるのかとかですね、よくわからないですよね。ちょっとどっかしら何か雲をつかむような話だと思うんですね。で、まあ、実際ですね、こういうとこういうところをやってこれを混ぜればブランディングできるというふうに、こう何でしょう、料理のレシピみたいにね、あるいはマニュアルみたいに、こうすればブランディングができるという方法はないと思ってるんですね。じゃあどうやっていうふうにお伝えするのかというと、そのなるべくですね、ブランディングっていうことをちょっと離れていただいて、
うん、
で結構ブログっていうのは地道な作業なんですよね。なんかこうね、非常にこういろんな読者から読まれて、その、まあ、書いてる人はどんだけね、こう派手な生活を送ってんのかなとか、あるいはすごくこう活躍してるんじゃないかなとか思われがちですけども、実は、ね、本人がやってるのは毎日1本記事を書くと。でそれがね、毎日読みたいなと思わせるためには、うん、やっぱり毎日読みたいと思うということは、毎日こう一定のクオリティで記事が配信されてるということですから、どっかですね、スポーツ選手にも似てるんですよね。毎朝何かですね、決まった動作をして、で、決まった動作をしながらこういろんな情報をメディアに目を通して、でじゃあこれがいいかなということで、それをこう記事に落としていくというふうに、こうかなりストイックで、まあ活動なんですよね。でちょうどこう思い出されるのはこうイチロー選手、マリナーズの、もう彼もね、ルーチンをこうきちんと決めて、それを全く変えずに、
そうですね、
はい、実績を残していると思うんですけども、実はそういうね、なんか毎回カレーしか食べませんよと、
ああそうらしいですね、
いうことがあるんですけども、なんかそういうね、地道な努力が、実はすごい実績を生み出しているので、だからといってね、じゃあ毎日カレーを食べればブランディングできますかというところじゃないですよね。ということなので、なんか皆さんにはですね、いろんなお話をしますけども、そこから、あ、自分の場合はこうだなといったものをですね、話の中からですね、まあ、ある種こうモデルをこう引っ張り出してほしいんですよね。そのものは、にはなれないので、例えばイチロー選手はこうしてると思ったら、じゃあイチロー選手の同じようにね、同じ時間に起きて同じルーチンをこなして、でカレーを食べて同じストレッチをしてとやっても、イチロー選手にはなれないですよね、
うん。
じゃあ何がイチロー選手をたらしめてるのかというところに目を向けていただいて、でそこの部分と、まあ、皆さんご自身の、これまで生きてきたこととか、あるいは現在やってらっしゃる仕事、こちらを重ね合わせていただくことでですね、皆さんなりのこうブランディングの、まあ、道というものが見えてくるんじゃないかなと。で、まあ、残念ながら当日はですね、3時間足らずという短い時間ですので、まあね、1時、2時から5時ですかね、5時にセミナー会場出たらいきなりね、ブランディングができましたと、ということには残念ながらいかないと思うんですけども、まあ、ある意味ですね、その日から、あ、こういうふうにやっていけばね、例えば半年後には、あるいは1年後にはね、この分野で私は、ブログを使って、ちょっとね、ちょっとした、ね、あ、なんとかなら〇〇さんだよね、というふうに言ってもらえるようなね、そういう、こう、ポジショニングができるかなと。そういう、こう、夢を持って、セミナー会場、出ていけるのかなと。いうふうにはなっていただけるかなというふうに思いますし、そうなれるように、僕らが、頑張って、お話をしますので、まあ、ぜひですね、ご参加いただければと思っています。
はい。本当に僕、大橋さんにこの前お伺いしたときに、ワークの内容をちょっと聞いたときに、これはいいなと思って
ですね、
あのワークがすごい個人的には楽しみなので、
あ、そうですか、はい、
ぜひワークに興味ある方は
そうですね、
それも聞いていただいて、で僕も ブログをですね通じて仕掛ける側に回る戦略ということで、キャラクター作りから書き方から考え方からいろんなお話をしたいと思いますので、ぜひですね参加される方、またこれから参加しようかなと思っている方に楽しみにしていただきたいということで、ぜひよろしくお願いいたします。大橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。